それでは、聖書箇所を開きます。テサロニケ人への手紙第1の1章1節から5節です。テサロニケ人への手紙第1の1章1節から5節、新約聖書408ページです。テサロニケ人への手紙第1、1章1節から5節。パウロ・シルワのテモテから、父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方にありますように。私たちはあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝しています。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。神に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っています。私たちの福音は言葉だけではなく、力と聖霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからです。あなた方のところで私たちがあなた方のためにどのように行動していたかは、あなた方が知っている通りです。以上です。テサロニケの教会とパウロという題名で、この箇所を中心にご一緒に読んでいきたいと思います。テサロニケの教会は、パウロの第2回目の伝道旅行で生まれたものです。で、ここはですね、ピリピの次に訪ねた場所でした。ピリピではご存知の通りですね、大変な苦しみに遭いました。で、そのことをですね、2章の2節では、それどころかご存知のように、私たちは先にピリピで苦しみに遭い、恥ずかしみを受けていたのですが、私たちの神によって勇気づけられて、激しい苦闘のうちにも神の福音をあなた方に語りました、とこう語っています。それが数ヶ月前の出来事でした。で、ピリピでパウロとシラスは捕らえられ、鞭で打たれ、木の足かせをされて牢に入れられ、そしてですね、大地震が起きて、牢は開いたわけです。そして看守はですね、その出来事でイエスを信じるようにバプテスマを受けたというのが、使徒の働き17章の有名な物語です。そしてですね、続けてですね、使徒の働きの17章では、この後ですね、3回の安息日にわたってという言葉があるわけなんですけども、テサロニケに行ったことが書いてあります。で、その時にテサロニケでは3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合ったとあるわけです。ですから3週間はですね、少なくともそこに留まったわけです。で、パウロはですね、この2章の3節から6節の中でも、そのことについて語っているんですけれども、特にですね、4節で、むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせるのではなく、私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして語っているのです。まあ、こんなふうにですね、自分はまっすぐに語ってきたというわけです。人にどう思われるかということではなく、キリストの救いをまっすぐに語り続けてきたのだと言っているわけです。で、その言葉にですね、ユダヤ人のある者たちや、それからこちらの使徒の働きの17章の4節によればですね、彼らのうちのある者たちは納得してパウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシャ人たちや、かなりの数の有力な婦人たちも同様であったと。こうやってですね、多くの人たちがパウロの言葉にですね、イエス様を信じるわけです。しかしですね、同時に、それにですね、反感を持つ人たちもいたわけですね。ただその、ここでですね、パウロとシラスに従ったというこの人たちというのは、ユダヤ人の中の、神を敬うユダヤ人の中の人たちもあったし、それから神を敬う大勢のギリシャ人、それから まあ、どういう宗教的な背景か分かりませんけども、かなりの数の有力な婦人ということで、テサロニケの教会にですね、そういうテサロニケの町に影響を及ぼすような人たちが集まったわけです。ですから、反感を持つ人たちもいたわけですね。で、このような信仰を持つようになった人たちに対して、テサロニケ人の手紙の2章の9節では、兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と辛苦を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけないように、夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えましたと。こういうふうに あるわけです。これはおそらく、他のところでも同じですけれども、天幕作りをして、いたわけですね。そうやって生計を立てながら、テサロニケでも、1ヶ月足らずの間ですね、過ごしたわけです。しかもですね、そこで2章の7節ではですね、キリストの使徒として権威を主張することもできましたが、あなた方の間では幼子になりました。私たちは自分の子供たちを養い育てる母親のように、あなた方を愛おしく思い、神の福音だけでなく自分の命までとこうあるわけです。母親のように。それから11節では、またあなた方が知っている通り、私たちは自分の子供に向かう父親のように、あなた方一人一人にと、こうやって母親のように、父親のように励まし、愛おしみ励ましたとあるわけです。それほどですね、パウロはこのテサロニケの人たちを大切にしていた。で、そのことについては、2章の10節でですね、最後のところで、そのことについてあなた方が証人であり、神もまた証人ですと、こういうふうに言っているわけです。ですから、パウロはですね、このテサロニケの人たちに非常に思いを深く込めながら過ごしていたわけです。ところがですね、そのテサロニケの町のユダヤ人たちがですね、妬みに駆られて、使徒の働きの17章の5節では、妬みに駆られて広場にいるならず者たちを集め、暴動を起こして町を混乱させたというんですね。で、パウロとシラスを捕らえようとしたんですけども、見つからなかったので、教会の中心人物であった、ヤソン、そしてヤソンの家を襲い、2人を探して集まった会衆の前に引き出そうとした。しかし2人が見つからないので、ヤソンと兄弟たち何人かを町の役人たちのところに引いていき、大声で言ったというわけです。で、ヤソンたちはですね、保証金を取られて釈放されるわけですけれども、まあ、ここから推測されるようにですね、このテサロニケの町に彼らはいられなくなりまして、そしてですね、この後すぐに10節で、パウロとシラスはですね、他の弟子たちによってベレアという隣の町に送り出されるわけです。ですから、これはですね、ある意味急な別れになったわけです。で、テサロニケ人の手紙だとですね、17節で、兄弟たち、私はしばらくの間、あなた方から、2章の17節でですね、しばらくの間、あなた方から引き離されていましたと。と言っても顔を見ないだけで心が離れていたわけではありません。そのため、あなた方の顔を見たいとなお一層絶望していましたと。それだけですね、この突然の別れがですね、パウロにとっては、非常にこう辛いものであったと、こういうふうに書いてあるわけです。そしてですね、この後パウロは、18節で何度も行こうとしたとあるわけです。それだけですね、思いが募ったわけです。で、パウロはですね、ベレアに、行ってからもそこでもですね、さらに妨害にあって、そこからアテネに行くわけです。で、そのアテネまでは少し離れているんですけども、このアテネでアテネまでですね、着きますと、このパウロを案内、使徒の働きの17章の15節では、パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行ったと。そしてですね、 パウロはですね、この案内をしてくれた人たちが戻るときにこう言うんです。できるだけ早く彼のところに来るように、パウロのところに来るようにというシラスとテモテに対する指示を受けて、その人たちは帰途に着いたと。つまりシラスとテモテはそのベレアに留まったわけです。それで、その彼らにですね、早くこちらへ戻ってくるようにと、シラスとテモテをですね、アテネに戻してほしいと、戻ってきてほしいということを伝言を伝えたわけですね。それでパウロはアテネで16節、使徒の働きの17章の16節では、さてパウロはアテネで2人を待っていたがと、そしてここでですね、アレオパゴスの説教へと行くわけですね。でその時のアテネでの心境というもの、それはですね、こっちの テサロニケの手紙の第一ではですね、3章でこういうふうにあります。3章の一節で、そこで私たちはもはや耐えきれなくなり、私たちだけがアテネに残ることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音を伝える神の道路者であるテモテを使わしたのです。あなた方を信仰において強め励まし、このような苦難の中にあっても誰も動揺することがないようにするためでしたと。まあテモテを送ってたわけですけれども、でもアテネに自分が残っていた、それは本当に辛いことだったと言っているわけです。で彼は二人を待ちながら語ってきたわけですけれども、この後ですね、アレオパゴスでのアテネの説教が終わった後に、今度はパウロはですね、その後内陸へ行ってコリントへ向かうわけですね。そして18章の一節では、そのコリントへ行くんですけど、この時にもまだ二人は来なかったわけです。でこの時コリントではアクラとプリスキラ夫妻にも会うわけですけども、その18章の使徒の働きの18章の5節で、このコリントでですね、18章の5節、シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに明かししたと。ここでやっと帰ってくるわけです。でこれがですね、この2人からパウロが、向こうのテサロニケやベレアの教会の様子を聞くわけです。そしてその聞いた言葉が3、テサロニケの手紙の3章の6節では、ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれましたと。またあなた方が私たちのことをいつも好意を持って思い起こし、私たちがあなた方に会いたいと思っているように、あなた方も私たちに会いたがっていることを知らせてくれましたと。こういうわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦難と苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めですと。こういうふうにですね、パウロは言うわけです。つまりコリントの教会でこのテサロニケの人たちの気持ちをこのテモテたちによって聞いて、彼はですね、非常に励ましを受けるわけです。実はですね、このコリントでは、パウロはですね、最初は非常にこう、苦難の中にあったわけです。使徒の働きの18章によりますと、18章の6節では、しかし彼らが反抗して口汚くなく罵ったのでと、こういうふうに言っています。でですね、9節では、18章の9節では、あるよ、主は幻によってパウロに言われた、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない、この町には私の民がたくさんいるのだからと。でこうやって1年6ヶ月間腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けたとあるんですけども、ここの10節は大変有名ですけども、実はここにパウロの不安が現れているわけです。恐れてはいけないというのは、 パウロに非常に大きな恐れがあったからですね。そしてここ でイエス様、主は幻によって、まあ、イエス様が現れるわけですけども、そのあなたを襲って危害を加える者はいないと、このことがパウロにとって非常に大きな不安だったわけです。つまりそういう危険がパウロに迫ってたわけですね。ですからテサロニケの手紙の中でですね、苦悩と苦難のうちにありながらというのはそういうことを指しているわけです。でもそこでパウロは慰めを受けて励ましを受けたのだと。そして1年半そこで活動するわけですね。ですからこのあと、3章の9節では、あなた方のことでどれほど感謝を神にお捧げできるでしょうか。神の御前であなた方のことを喜んでいる、そのすべての喜びのように私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるように夜昼熱心に祈っていますと。つまりパウロがコリントにこの1年半過ごすことができたのは、どれほどこのパウロ、テサロニケの人たちの励ましがあったからかと。その感謝はもう何者にも代え難いほど大きなものだと彼は言っているわけです。でこの喜びをですね、冒頭で彼は語ったわけです。これがテサロニケの、この一章の二節に、あったですね、私たちはあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝していますというこれ以下の言葉に結びついていくわけです。その、3章の8節で言ったですね、あなた方が主に、3章の8節であなた方が主にあって固く立っているなら今私たちの心は生き返るからですと、こうやって命を吹き返すような、喜びの中にあるのだということがですね、この冒頭にもその祈りの中にあふれているわけです。でこの冒頭、パウロ、シルバノ、テモテというのは、シルバノというのは、これはもちろんシラスのことです。ですからテモテとシラス、この二人は直接テサロニケの人たちに会って話をして、彼らの伝言を聞いてパウロに帰ってきた人たちなんです。でその人たちがパウロと、それからこの、シラスとテモテがパウロと一緒にこの手紙を書いているわけですね。信仰から出た一章の三節にある、私たちの父である神の御前にあなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエスキリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているというのは彼らから聞いたことですね。それが彼らは、パウロをあのコリントで生き返るように力を与えたわけです。でしかもですね、そのようにパウロのように力を与えられ、生き返るような力を与えられたのはパウロだけではなかったというんです。一章七節では、その結果あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったというんですね。それだけでなくて、八節、主の言葉があなた方のところから出て、マケドニアとアカイアに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰があらゆる場所に伝わっています。そのため私たちはもう何も言う必要がありませんって言うんです。マケドニア、それからアカイア、ここにはコリントも含まれていくわけです。そしてこの、マケドニアはですね、アカイアというのは、アドリア海に接していて、面していて、反対側にはですね、イタリア半島があってありますから、ローマとそれからこのアカイア地域というのは非常に出入りがあったわけです。もちろんコリントもそうですけれども、ですからおそらくテサロニケの姿というのはローマの教会にまで知られていたのだろうと思うわけです。この響き渡るという言葉はこの広さと速さを表すわけですね。 音というものはほとんど、この地上では最も速いものですね。音よりも速いものってほとんどないと思うんです。その音速を超えるものっていうのはほとんど私たちの生活の中にはないわけですね。で、主の言葉はその音速のように広がる、それから音がもうものすごい速さで広範囲に広がるように、で、その広がりというのは主の言葉はなぜこんなにも広がったのかと、それでパウロはそのイエスの言葉が広がったというよりはですね、それは、そこに生きている人々の姿によって広がったのだということをこの言っているわけです。つまりテサロニケの人たちの姿、あなた方の信仰から出た働き、愛から生まれたローク、それから、キリストに対する望みに支えられた忍耐、こういった信仰生活、信仰から出てくる人々の生きる姿が音速のようにあのローマにまでですね、広がっていったのだと、届いていったのだと。五節で、私たちの福音は言葉だけでなく力と聖霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからですと。つまりパウロ自身も言葉だけを伝えたのではなく、力と聖霊と強い確信というその生き方の変化にですねを持って表そうとしたのだと。そしてそれがテサロニケの人たちにも与えられ、伝わり、そして今度はテサロニケの人たちからそれが広がっていく。そしてそれはですね、共鳴するように人々に響くように伝わっていったわけです。そしてそれは彼らが主に固く立っているという三章の八節の言葉にある通りです。人を立たせ続けるものは何かということに人々が目を向け、そこにある福音に人々は目を向け、本当に真実の言葉があるのだと、目を向けるようになっていくわけです。それほどにこの言葉によって生きる人たちがマケドニア、アカイア、そしてローマに至るまで人々を引きつけて、そして主の言葉にまで目を向けるようになったわけですね。その生きる姿というものは、人々に本当に大きな力を与えるわけです。で、マルコの福音書の5章で12年間長血を患った女性の話がありますけれども、まあ、よくご存知の通り、彼女がそのイエス様の着物に触れた途端に一瞬にして癒された時にですね、イエス様はその大勢の群衆の中で立ち止まって、誰が私に触ったのかと言って、見回すわけですね。そして彼女は恐る恐る出てくると、イエス様は言うわけです。信仰があなたを救ったのですと。当然イエス様は彼女の12年間の苦しみを知っておられたわけです。そして同時にですね、彼女の中にあるイエスに対する信仰を見ていたわけです。そして彼女がイエスに対する信仰を持って立ち上がろうとしていた、それにイエスは彼女に答えたわけです。そして彼女はその信仰によって生きるものにされた、信仰があなたを救ったと。で、これからもその信仰によって生きていきなさいという、あなたはこれからは、安らかに生きていきなさいというわけですけれども、それは彼女がそうやってイエス様に向かって生きていくその姿を持った人、イエス様は会いたいと思ったわけです。それは当然彼女を励ます言葉であったと同時にですね、もっと考えてみると、イエス自身も彼女とこの喜びを分かち合いたかったのではないか、そうやって、生き返るようにして生きていく、信じて生きていく人の姿をイエスも見たかったのではないかと思うわけです。それはイエスの喜びだったと思うんです。パウロがあのテサロニケの人たちが主にあって固く立ってくれるなら私は生き返る気持ちだというような、 その同じ気持ちがイエス様の中にあって、あなたに会いたいと、私を信じて立ち上がったあなたに会いたいという気持ちがこのパウロのように起こったのではないかというふうに思うんですね。私たちも何によって立っているのか、そのイエス様の与えてくださる力と希望はですね、パウロを立たせるだけでなく、テサロニケの人たちを立たせ、そしてまた私たちを立たせられると思うんです。ヨハネの福音書の5章の25節にこういう言葉があるんです。誠に誠にあなた方に言います、死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く者は生きますと。死人が神の子の言葉、イエス様の声を聞く時が来る、今がその時だと。それを聞く者は生きるのだと。その声を聞く、声が響き渡り、その声に聞く者は生きることができる。主の言葉を聞いて私たちも生きるものになるのだということを、パウロはですね、その喜びを持って私たちにそのことを語っているのではないかと思います。お祈りいたします。主なる神様、今がその時ですと、そのパウロの、ヨハネが語るように、そのイエス様の言葉を私たちに伝えたように、パウロもあのテサロニケの人たちのイエス様の言葉に生きた、テサロニケの人たちの姿に彼自身も励まされて生き返ることができました。私たちも主の言葉によって、あの12年間仲中を患った女性のように生き返るものとして、今週もその歩みを生きていくことができるように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。